1.2021 年新春対談、羽曳野の魅力とさらなる可能性。良い街づくりをこれからも。羽曳野に住んで良かったと思われるように。対談出席者紹介。羽曳野市長山野葉はじめ、羽曳野市商工会会長原誠、羽曳野市連合区長会会長新藤義雄、武庫川女子大学教授泉京子、羽曳野市議会議長松井康夫。紹介終わり。羽曳野市の良いところ。山の葉。羽曳野の良さ、第一にやはり立地の優位性があると思います。車でしたら西名阪自動車道や南阪奈道路があり、電車なら古市駅から大阪阿部野橋駅まで急行で20分ほどという距離にあります。また豊かな農作物も取れ、生活しやすいと感じております。皆さんのいろいろな立場、角度から見ていかがでしょうか。松井。私は駒ヶ谷で生まれ、議員になったきっかけが地域の活性化でした。議員になってすぐ道の駅白鳥の里ができ、駒ヶ谷地域の特産物も並んでいますが、町づくりとつながっていないのが難しいところ。よくなっていったらなあというのが私の思いです。原。私は大阪市内から羽曳野に来て40年以上になるんです。まず歴史に彩られた雰囲気のいい町というのが原点かな。今羽曳ヶ丘に住んでまして、ここはいろいろなところから来られた方がいますね。歴史に彩られた町の中にそういう新しい場所もある。このバランスがすごくいいと感じますね。新藤。2020年はコロナの影響で催し物が中止になり、本当に残念でした。地元駒ヶ谷での収穫祭に通宝寺での桜祭り軽トライチはかなり賑やかで盛り上がっていました。コロナが落ち着きましたら盛大に開催してほしいと思っています。泉。現在羽曳野市介護保険等推進協議会の立場で羽曳野市に関わっていますが、平成25年まで大阪府立大学の看護学部に勤めてまして、市役所では実習関係でお世話になりました。その中で地域の方々のネットワークというところで、子どもや高齢者の見守りがとても丁寧で、他の地域にはなかなかないかなと思っています。やはり人というのが一番大事で財産だと思います。山の葉。原会長のお話にもありました、歴史に彩られた町ということで、世界遺産登録1周年を迎えましたね。世界遺産と日本遺産の両方を兼ね備えている町は大阪府内で3つしかなく、また旧石器時代からの埴輪であったり、歴史ファンにとってはすごく魅力的で誇れるところですね。松井。世界遺産でいうと、5月くらいに応神天皇陵の中で姫ボタル調査を15、6年続けているんですけど、姫ボタルってなかなか生息しにくい習性があって、それがずっと生息しているのも魅力的ですね。それと羽曳野市って大きな災害が昔から少ないところで、住んでいくところとしては暮らしやすい町だとアピールしてもらったらと思ったりもします。新藤。緑に囲まれた土地でブドウやイチジクを栽培して、またワイン作りもして、それが羽曳野市の特産品としてもっと広く知れ渡ればとても嬉しいことですね。問題は後継者がまだまだ少ないところですので、農政に関しましてもお力添えいただきたいと思います。山の葉。若者の力というのが多方面でこれからも必要になってきますね。 原。世界遺産登録に10年以上費やし、願いが叶ったわけですが、意外と地元の人が盛り上がらないんですね。古墳とかそういうものが生まれてずっとあるので、当たり前の景色なんですよ。羽曳野市の観光なり、活性化につなげるために市長がリーダーシップを取り、市民一丸で盛り上げていく。これが大きな課題ですね。泉、大阪府の統計など見ましたら、やはり高齢化が進んでいるのと、子どもの数も少ないということで、若い世代をどう取り込んで、より元気な市にしていくのか、今のお話を聞いて地域を盛り上げるというところでは、例えば保健センターの乳幼児検診等が羽曳野市は非常にきめ細やかで、受診率は大阪府の中でも上位です。そういう機会に若いお母さんやお父さんに羽曳野の良さを知ってもらうといった何かきっかけ作りをしていくのもいいかなと思っています。山の葉、町を元気に活性化させるのに若い力で押し上げ、またこれまで羽曳野を支えてこられた方と一緒に取り組んでいくことが理想的ですね。大阪・関西万博を通して山の葉、2025年大阪・関西万博。テーマが命輝く未来社会のデザインということで、中之島に未来医療国際拠点ができるということもありますし、2025年には最先端技術が大阪に集結しますね。ぜひこの機会に幅広く取り入れ、医療の強い大阪というのを実現していただきたいと思います。松井、今働き方からすべてにおいて何か転換期なのかなという気がして、その先で万博が目指している方向に人々の考え方とか働き方とかいろいろな意味で未来に向かっていけたらいいのになぁと思いますね。自分からまず変わらないといけませんけどね。コロナの後の目標になればと思っています。原、私、花博の時、商工会の青年部で羽曳野の日というのが3日間ありまして、ステージでくす玉を割らせていただいたり、いろいろな経験をさせていただいた。経営者にとっても、商工会などの事業主にとっても、また大阪府民にとっても、少しでも雰囲気が明るくなったり、大阪においてお仕事が増えたり、すごい大事なのかなと考えています。やっぱり何かのきっかけがあれば、少しは盛り上がるんと違いますか？新道、今大阪府では吉村知事を先頭にコロナについてしっかりと対策されています。2025年にはコロナも収束していることを期待したい。2019年の大阪サミットでワインが話題となりましたが、大阪・関西万博でもぜひ羽曳野のワインを PR してほしいと願っております。泉、今若い世代を中心にインターネット上での SNS とか面白いことがたくさんある世の中だと思うんです。その中でいかに万博を盛り上げるかというと、やはりそういった層の面白い企画が必要かなと思います。そこで今、新道さんがおっしゃられたワインやブドウ、イチジクなどを PR し、ここ羽曳野市まで足を運んでもらえるように、何か戦略を検討されると思うんですけど、とても楽しみです。山の葉、今後についてはしっかりと準備をして、どのように大阪・関西万博に関わっていくのか協議していきたいと思います。松井、もう50数年前、阿倍野から近いというわけで、人口がものすごく増えたわけなんです。ところがその子供たちは羽曳野市から出て行ってしまう。二代にわたってと言いますか、産業構造とかいろいろあると思うんですけど、ちょっと寂しく思います。原、残念なことに羽曳野市は企業が少ない。一番いいのは先ほどおっしゃったお子さんを増やすというのが将来的な夢ではあるんですけど、必ず小さなお子さんがおられる若い夫婦が羽曳野に来ていただきたいですね。 羽曳野において企業誘致であったり、その魅力になる企業をこれから作っていくのが大事で、将来においても大きな政策になっていくと思うんです。松井、羽曳野にはいっぱい場所があるけれど、規制がかかっている地域なんでね。部分的に規制を解いたり、逆に規制をきつくしたりと、新しい何かを発想していかないといけない。山の葉、やはりおっしゃっていただいたように、企業があって、定住して、子供が生まれて、という良き循環をしっかりと整備しないといけませんね。子育て環境も充実していきます。また、羽曳野市でできることなど、商工会さんと協議してできることは、積極的にやっていきたいと考えております。原、私ども羽曳野で創業して、今があるわけですので、羽曳野で事業を展開していくという魅力がこれから必要かなと。山の葉、本日、多方面からいただきましたご意見をもとに、羽曳野の良いところはしっかりと伸ばし、足りないところはしっかりと底上げをしていく。そのためには、この町に関係していただいている皆さんのお知恵をいただきながら、進めていきたいと思っております。良い町づくりのために、これからも取り組んでまいります。本日はありがとうございました。